皆さんおはようございます。この暑い中をよく来てくださいました。今日はパウロの宣教の9回目ということで、テサロニケの手紙から学んでいきたいと思います。先月使徒の働きの17章と18章を学びました。でパウロ一行がフィリピからテサロニケに行って3週間テサロニケにいて、そしてその後追われるようにしてベレアにまで行かなければならなかった。そしてベレアからアテネまで、そしてアテネからコリントまで移ったということを学びました。で、まあ、このテサロニケに3週間いたわけですけれども、そのテサロニケの教会に宛てて、書いた手紙がこのテサロニケ、人への手紙ということになるわけです。でシラスとテモテはその時おそらく、ベレアに残されてベレアで教会建設のために、そこにいたということが考えられます。 ですからパウロだけが先にアテネに行き、アテネからコリントに移るわけですけれども、コリントに来た時に、たまたまその時ローマからユダヤ人が追い出されて避難をしなければならないユダヤ人がたくさんいたわけですね。その人たちがたまたまコリントに来ていて、そしてそこで出会って、仕事が天幕作りということで同じであったので一緒に住んだというユダヤ人夫婦が登場するわけですね。でこの人たちアクラとプリスキラですね、この人たちと一緒にコリントでパウロは住んで、そこで生計を立てるために天幕作りの仕事をしながら、そして宣教したんですね。ですからパウロとしては本当は、もういつもいつも宣教したかったわけですけれども、この時は仕方がないので、安息日ですね、安息日だけシナゴグで、まあ、宣教ができるというようなそういう状態だったんですね。ですから、神から証明を受けた、方といってもこのような境遇に置かれることもあるということですね。とにかく自分の生計を立てなければならない、そこで天幕作りをしたわけですね。でそのことをこの間学びました。今日はこのコリントに滞在中に書いた手紙がテサロニケ人への手紙であるということで、このテサロニケ人への手紙の内容からパウロは最初の3週間非常に短いですよね、宣教の期間としては。その時に一体何を語ったか、ここにキリスト宣教のポイントがあると思うんですね。何を語らなければいけないかということですね。そこから洞察を得ていくことになります。テサロニケ人への手紙は新約聖書の中でもガラテア書に並んでパウロの最も初期の書簡なんですね。ですからガラテア書が最初なのかテサロニケが最初なのか、そこで少し議論がある、そういった書です。キリストのよみがえり後20年以内に書かれています。ということはまだ宣教の内容が非常に新鮮ということですね。パウロもイエス・キリストの目撃者です。知っていますよね、パウロも。ですからそのイエス・キリストからしかも直接啓示によって伝道する内容を教えられたわけですね。それが反映されている書物ということで、非常にこのテサロニケ人への手紙に書かれている内容が何かということは、大事な宣教のポイントになるわけです。この書簡のすべての章は主の再臨に向けられています。イエス・キリストの再臨ですね。つまり神の国の宣教の焦点、これが再臨ということになります。果たして今日の教会、この主の再臨をどれぐらい語っているでしょうか。パウロはとにかくこの3週間集中して語ったのが主の再臨なんですね。御国を述べ伝える、そしてキリストが地上に戻ってこられることを待ち望む、これがポイントということになります。私たちもこのパウロが最初に一番肝心なこととして教えた内容、そこから私たちも洞察を得るのであれば、そのようなことについて優先的に語っていく必要があるということが言えるのではないかと思います。テサロニケの手紙の第1ですね、この手紙には第1と第2とあります。 第一のテーマですけれども、もちろんキリストの再臨です。おそらく今日の教会ではあまり聞いたことのない内容ではないかと思います。主の再臨はもちろん語らないわけではないんですけれども、それがもう一番大事なポイントであるとしてはあまり語られていないんですね。でこれは学んでいくに従い、なぜそういうことになってしまったのか、それはだんだん分かってきます。とにかくパウロは4つのことをこのテサロニケの手紙で第一ですねで語っているようです。まずこの再臨に関する基本的な真理ですね、それを私たちはこの手紙から確認することができます。それから2つ目は個々の信徒に向けて奨励をしているんですね。何を奨励しているか、再臨に向かって何を奨励しているか、これは清くあることなんですね。清さ、清くあることが奨励されています。それから3つ目は先に亡くなった愛する信徒についてどうなるのかということですね。再臨という時には主が地上に戻ってこられるわけですから、その時まだ生きている信徒は主に会うことができるんですね。でももう先に亡くなってしまった信徒に関してはどうなのか、そこら辺がはっきりしていなかったんですね。ですからその確信を与えるという意味でこの手紙が非常に重要です。4番目は信徒に祝福の望みを確証しています。祝福の望み何でしょう。死後にも生きるという約束ですね。死後にも命がある、このことを語っている信仰はキリスト信仰だけです。他は確約をしていません。キリスト信仰はイエス・キリストがよみがえられたという事実に基づきますから、これは確約になるんですね。ですから信じる者には死の後常しえに生きるという約束、確約があるということです。パウロはそのことを信徒たちに思い起こさせています。この4つの点がテサロニケ人への手紙の第1で取り扱われています。この手紙の背景、これは使徒の働きが背景、歴史的な背景ですね。ですから使徒の働き、この間は17章18章を学びましたけれども、並行して読みますとその時にどういうことが起こって、そしてパウロがこのコリントに来なければならなかったのか、そこら辺の事情も非常によくわかるということになるわけですね。で、生計を立てるためにとにかくパウロは安息日だけは説教できた。ですから 不足な思いですね。パウロにとっては決して満足ではなかった。でもそういう時期も許されるということですね。全ては全て御言葉を語る時期だけではないんですね。このようにこの世のことに専念して、そこで触れた人たちにこの世のことを通して、そして自分が証人としてキリストを伝える、そういう時期もあるということです。ですから、まあ、そういった意味でパウロにとっては非常に挑戦の時であったということが言えるのではないかと思います。そしてその後テモテとシラスがテサロニケからコリントにやってきます。少しずれてやってくるんですね。おそらく半年ぐらいの間パウロは天幕作りをしたのではないかと思います。ですからもうキリストの福音、神の国を伝えなければならないという思いに燃えている人にとって、この半年の間この世の仕事、この世の生活をしなければならないというのは大変な忍耐であったということが伺うわけですね。しかし2人がやってきます。そしてマケドニアの教会、マケドニアの教会といいますと、ちょうど私たちは先月学びましたけれども、ピリピ、テサロニケ、そしてベレアですね。この3つは、まあパウロと関わるマケドニアの教会ということになるわけですね。その教会からパウロの必要を満たす支援物資が運ばれてきたんですね。それを運んできてくれたんです。これは非常に大きな力になりますね。ピリピの教会というのは、これはピリピ人への手紙を読めば分かるんですけれども、パウロがテサロニケに移った後もパウロのそういった身辺のこと、必要なものを送った教会なんですね。すごい教会ですね。自分たちの教会のためだけではなく、パウロは他の教会のために献身している時にもパウロを助けているんですね。 ですからそのマケドニアの教会から今コリントにいるパウロのもとに支援物資が運ばれてきた。中にはもちろん献金もあったと思われます。でそれによってパウロはもう全力投球で福音宣教に従事することができるようになったんですね。ですから神のタイミングがあるということですね。そのことによって1年半ほど、その後の1年半ほどの間、コリントではパウロは全力投球で福音を伝えました。ですからパウロはほぼ2年間コリントにいたということになるわけですね。そのように素晴らしいものを運んできてくれたんですけれども、でもテモテとシラスはそれ以外のものも実は箱に持ち込んできたわけですね。でそれがテサロニケの教会で起こっている新たな問題であった。でこれが再臨に関する問題ですね。再臨の教理に関する問題、その深刻な、疑問ですね。そして実際には間違ったことが教会の中で起こり始めてしまっていた、その問題を持ち帰ったということになります。ですからパウロはその問題を取り扱うためにこのテサロニケ人への手紙を書いたということが言えます。ですから私たちの時代にも主の再臨に関しては随分間違ったことが、噂されたりするわけですね。そうしますと確信のないものはみんなそれにおびき寄せられてしまって間違ったことを信じるようになってしまうわけです。で結構その動きは、この1700年の教会、いわゆる組織の教会の時代ですね、組織の教会が始まってからその動きがどんどんどんどんエスカレートしてしまって、随分最初の原始福音ではない教えが、まかり通るようになってしまったんですね。でもう当時、その3週間の教えの後ですね、そういう問題がもうスタートしていたってことですね。なぜこのように急速に間違ったことが広まってしまうのか、それは背後にサタンがいるからですね。パウロもはっきりとサタンという言葉を出しています。で、組織の教会はどちらかというと、神学の教会ですね、サタンという言葉を非常に嫌うんですね。サタンというのは心象の心の中での現象であって、サタンという人物はいない、生き物はいないという考え方が結構強いんですね。今もそのように信じているいわゆる神学の教会はあるんですね。ですからサタンという言葉は非常に嫌うんですけれども、パウロ自身もそしてイエス・キリストご自身もサタンという言葉を何度も用いているわけですね。で、サタンの働きがあるために、新しい教会が生まれるとすぐに間違ったものですね、そこにトゲ、毒、そういうものが混ぜられてしまうということになるわけです。で、マケドニアから来た兄弟が、つまり、テモテとこのシラスですね、そういったものを全部マケドニアの教会の人たちの意を組んでそれを全て運んできた。そしてこの問題が今ここでパウロが返事としてその問題に対して返事を書く形で手紙が出されたということになるわけですね。で、テサロニケの信徒たちのうちに何が起こったか、キリストの再臨についてパウロの教えを誤解して、もう仕事、この世の仕事をやめてしまって、もう主が来られるというわけですね。主が今にも来られるのでということで、もう落ち着いてこの世の生活ができなくなってしまった人がいたわけです。これは大きな間違いなんですね。で、今もカルトなどこういう傾向がありますよね。もう全財産を全て教会のために費やして、そして天を仰いで主が戻ってこられる、何月何日に主が来るというふうに騙されて、そのことで全財産を失ってしまって、信仰まで失ってしまったという人がいっぱいいるんですね。で、まさにこのテサロニケの信徒たちの間にもこういうことを言い出す人が出てきたんですね。ですからパウロはもうすぐにでも主が来られる、そして主は来たんだという話になってしまったんですね。だからもううかうかとこの世の仕事なんかしてられないというわけですね。それで全部やめてしまって、それを周りの者にもそれを進めていくという、そういうことが起こったわけです。大変な混乱が引き起こされたわけですね。パウロは明らかにこの3週間のテサロニケでの宣教の中で この終末論を扱っているということ、これ非常に大事なポイントですね。たった3週間しか与えられないときに、私たちは一体何を語るでしょうか。主のイエス・イエス・キリストによる罪の贖い、救いということももちろん語りますよね。果たして来たるべき主のことを語るでしょうか。でもパウロが語ったのは終末論なんですね。始まったばかりでもう終末論、主が来られるということは、この世の生活のことを云々じゃないんですね。御国の福音のポイントは何か。それは主が来られなければ本当の平和はこの地上にはもたらされないんですね。ですからキリストを信じる者は死を来たりませという真剣な祈りをしていかなければいけないということですね。で、そういったことが、非常に強調して語られているように思います。パウロとシラスがテサロニケにいたときに、このユダヤ人指導者たちが、このパウロと2人は間違った別の王ですね、このローマ皇帝ではなくってイエスという別の王を説いた、ですからこれはローマに対する反逆だと言って、彼らを訴えたわけですね。知事にローマの知事にそういったことを訴えたわけです。ということは、ローマ帝国のこの支配下にいる者たちにとっては別の王がいるとか、その別の王が来られるとか来られたとかという話は、それは国家的な問題に発展するんですね。反逆罪になってしまうんです。でもすでに、パウロとシラスはテサロニケにいて、そのために追い出されて、移らざるを得なかったわけですね。そういう経歴があるわけです。ですから今もうパウロはこの主が来られた、イエス・キリストが王として君臨するためにもう来られたんだ、再臨したんだということをもし言い出してしまうとすれば、ローマ帝国にも立てつくような大問題に発展しかねないわけですね。ちょうどそういったその偽りですね、偽りをこの吹聴する者がいるということは、これはサンヘドリンの前にイエス・キリストが立たれたときに、やはり総督ピラトに、ユダヤ人たちは、このイエス・キリストは、ユダヤ人の王であると称するものだという間違った、この訴えをしたわけですね。まさにそういうことです。ですからそういったことをする背後にはサタンがいるということですね。パウロもシラスも同じように間違ったことを言われて訴えられた、実際に訴えられた、そして逃げざるを得ない。ですからこのパウロの宣教旅行というと、すごいかっこいい、いろんなところに次からアジアからヨーロッパに渡ってすごくかっこいいように見えるんですけれども、これは逃亡者の生活なんですね。行く先々で避難されるんですね。ですからそこから追われて死に物狂いで次のところに行く、そして信徒たちがかくまってくれるという、それがパウロの宣教旅行です。ですから決して楽なものではなかったということですね。で、そのような再臨の話から、パウロはキリストがもうすぐに来ると言ったから待たなければいけないということで、勝手な推論を引き出して、そしてそれによって人々を、この脅しているというのも言えますよね。間違った方向に先導している者たちが増えていた。そしてテサロニケの手紙を見てみますと、どうもここには書かれていないけれども、別の偽の手紙が出回っていたということも書かれています。ということはパウロ自身が書いてもいない手紙が届けられていたんですね。でそこにはあたかももう死が来られたというようなことが書かれていたわけですね。そこまでして、陰謀ですね。サタンは真理が伝わることを非常に嫌います。ですから真理が伝わるときには必ずそのような妨害があるわけです。パウロの宣教はまさに妨害との戦いであったわけですね。ですからこのテサロニケ人への手紙でパウロはそのような噂が大きな間違いであるということをきっぱりと語っているわけですね。でパウロ自身じゃあ主の再臨に関してどのように思っていたかということなんですね。疑いもなくパウロ自身はキリストの早期再臨を願っていました。 パウロ自身の宣教生活っていうのは凄まじい、もう いつ死ぬか分からないようなそういう生活ですよね。迫害です。ということは早く主が来てこの世に平和をもたらしてくださいという真剣な願いなんですね。自分がすごい福音をして一つの大きなこの教会を建てて自分がその長になるってそんな願いは全然ないんですね。ダメだという感覚ですね。主が来られなければ何事も起こらない、だから早くしようという意味で早期再臨を願っていました。これは初代キリスト者たちっていうのはみんな迫害の中に置かれていましたから、みんなそう思っていたんですね。自分たちの力ではとてもこの世を変えることはできない、だから主が早く来てください、そのために福音を世界中に伝えます、彼らが信じるかどうかは別問題です、とにかく伝えますというそういう姿勢ですね。で、この早期再臨を願うということはこれは決して間違いではありません。主の再臨の時を設定するという意味ではないんですね。早く来てくださいということで、それに備えて今を生きるということ、これは主が求めておられることです。ですからそのような生き方をするということはむしろ主の喜ばれることですね。キリストの速やか直ちの再臨を願うということは信徒各自の自由です。自由なんですね。でしかし時と季節を定めてしまうということはもうこれは神の領域であるということですね。ところが残念ながら聖書からいろいろと解釈してここにこう書いてあるからこうなってこうなってということで、もう自分たちで計算までしてしまって何月何日に主が来られる、もうどれだけ語られてきたのか全部外れてますね。もうそのような時を定めるものは全て間違いであるとみなして構いません。主がはっきり語っておられる、神だけがご存知、巫女もその日がいつであるかを知らないんですね。でも季節が、天の状況いろいろ季節が分かるように私たちはその印を見て時が近いということを知ることができる、これは主が言われたことですね。ですから私たちがこの福音宣教に駆り立てられるということは主の再臨という目標があるから駆り立てられるんですね。主がいつ来られるか、もうその時は非常に近づいているということは今のような状態がいつまで続くかわからないんですね。ですから今時を逸さないで、時が悪くてもよくてもとにかく宣教しなければいけないという動機づけがされるわけですね。これを主は望んでおられます。そのために主の再臨というのは私たちにとって必要なんですね。これは確実な主が戻ってこられるという確約ですから、架空の望みではないんですね。それに向かって今を生きるということが信徒一人一人に主が求めておられることです。で、パウロ自身も実際には自分がまだこの世に生きている間に死が戻られると信じていたんですね。それはこれから学んでいきますけれども、主が来られる時に私もその中にいるとして語っているんですね。私もいるんです。パウロ自身もいるということはもうパウロの宣教の間に主が来られるということは非常にもうそれから今2000年ですよね。ですからパウロもそれぐらい真剣に主の再臨が間近であると信じていたんですね。ただ初めはそのように熱烈な思いであった。でもだんだんとミニストリーを経るに従ってパウロは気づいたようですね。自分が生きている間には死は来られない、ですから死が先に来てその後の人たちのためにやはりこういった手紙を残さなければいけなかったんですね。それを残さなければ主から直接メッセージを聞いた者の言葉が残らないんですよね。ですからそういう意味でパウロは後期宣教の後期になって主の再臨はもう少し先であるということに気づいたようです。ですから自分の後に来る人たちのためにどうしても手紙を残さなければいけなかったということになるわけですね。さてそれでは一章から見ていきたいと思います。テサロニケ人への手紙第1 一章、パウロ・シルワのテモテから父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく、力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかは、あなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方を受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける真の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。この一章には非常に重大なことがたくさん書かれています。パウロがコリントに行くときに、テモテがとにかくテサロニケの信者たちは非常に健全なキリスト信仰に生きているということを語ったんですね。ただしその惑わすものも現れているということですね。ですからサタンが攻撃する教会というのは本物の教会ですね。偽物の教会を、この世的な教会を攻撃する必要はないんですね。でも本当の福音が伝えられますと、サタンは自分の命がないということを知っているんですね。自分の裁きの時、滅びの時が近くなるわけです。ですから本当の福音が語られている教会、そして人々をサタンは攻撃します。でテサロニケはとにかくパウロがたった3週間の宣教だったんですけれども、本当に健全な信仰に生きていたんですね。だからサタンの攻撃が始まったということが言えます。パウロはこの一節のところで非常によく祈っているということが書かれていますね。他の教会、そこには自分はいなくても、いつもその教会の、ために健全に維持できるように祈っているわけですね。この一節のところに、父なる神および主イエス・キリストという言葉がありますけれども、実はこの主という言葉ですね、これキュリオスです。そしてイエスというのはイエズースですね。そしてその次にキリスト、クリストスというギリシャ語が使われています。これは非常に重大です。この最初のキュリオスなんですけれども、主という言葉はこれはローマ、ギリシャ語、ローマの支配下にあったこのギリシャ、そしてローマ皇帝に対してもこの主という言葉が時々当てがわれていたんですね。つまり神に匹敵する王ですね。そういう形で主が用いられていました。このキュリオスをパウロはあえてイエス・キリストに用いているんですね。ということは噂ではローマ、自分がこの王であると称するものイエスが来たなんていうことで、そのことを一切パウロは言ってないんですけれども、イエスという方がそのような方であるということははっきりと語ってるんですね。ですから言葉遣いの中にパウロがイエス・キリストをどのような位置づけをしたか、イエス・キリストを神に等しいものに位置づけているということがよくわかります。でこれは パウロの書簡だけではなく聖書を読むと用いられている表現を通してイエス・キリストの位置づけが確定するんですね。イエス・キリストが御使いの長であるということを語る人たちもいます。でもそのようなことは用いられているこの用語からは言えないんですね。ですからこのいろんな角度から見ていくとやはりイエス・キリストは神です、ヤーウェとして語られているということですね。イエズースというのはこれはヘブル語でヨシア、ヨシアキってありますよね。ヨシア、これはヨホシュアというのはつまりイエス・キリストのことなんです。イエスという名前ヨホシュアっていうんですね。つまりヨシアっていうのは主は救われるという名前のヘブル語です。そしてイエスというのはそのギリシャ語っていうことになるんですね。ヨホシュア、あるいはイエシュア、そしてヨシアですね。全部同じです。ホセアというのはホシェア、あれも同じなんですね。全部表現が少し変わっていますけれども同じ名前、主は救われるという名前になります。それからキリスト、クリストスというのはヘブル語ではメシアです。油が注がれたもの、王とか祭司に油が注がれて神の役割を担う神からの召命を受けたもの、それがメシアですね。そのギリシャ語がクリストスということになります。ですからここではキュリオス、イエズース、クリストスという言葉が使われることによって父なる神にふさわしい、匹敵する方としてイエス・キリストの神性が語られています。神ですね。ですからこういった表現の一つ一つもうこれ至るところに出てくるわけです。ですから表面的にここの部分ではイエス・キリストは御使いであるとかって主張する人がいるかもしれない。でも聖書の全聖書がどういう表現をしてイエス・キリストを語っているか、そこにイエス・キリストの神性が現れているんですね。ですからもうこれは全部隠しようがない、そのもうそのように表現されてしまっているわけですね。ですからそれを全部後から書き換えることは不可能です。ですからそのような証拠が至るところに残されています。2節のところで、私たちはいつもあなた方のために神に感謝するとあります。この感謝は複数形なんですね。で、後に5章の18節のところで全てのことに感謝するという表現があります。つまり私たちの感謝は全てのことです。一つのことだけではないということですね。パウロはこのようにいつも全てのことに感謝をしていたわけです。そして祈っていたということですね。3節、これは非常に大切な聖句です。絶えず私たちの父なる神の御前にという表現が出てますね。これは実はここに記しておきましたけれども、全てのものが神の御前に現れる裁きの日が眼中にあります。ですからもうパウロが語っている時には再臨の主の前に立つ時のことが書かれているんですね。もうこの世のことよりもそれを飛躍してしまって最終的に主に見舞える時ですね。その時にあなた方はこういう状態である、神の恩寵によってこういう状態であるということですね。ですからパウロがいつもいつも見据えていたのは主の再臨であるということがいろんな表現を通して明らかになるわけですね。キリストに仕え神の言葉を伝えるには動機が必要ですね。この動機が再臨ということですね。主の御前に立つ、そして申し開きをしなければならないということですね。ということははっきりした動機づけになるわけです。その日のために今走るわけですね。それは福音を伝えるということです。主の再臨への期待というのは信徒の人生に動機づけをする大きな要因となります。そしてここでパウロが3つの恩寵を語っているんですけれども、パウロの筆という意味でパウロは新約聖書のほとんどの書簡を書いたわけですね。でこのパウロは書簡から書簡にまたがって自分の筆を残しているんですね。ですからパウロが書いた書簡っていうのは、テーマが少し違うように見えても同じ筆致が残されているので、その続きを書簡から書簡に見ることができるんです。でこれはちょうどこの間ガラテヤ人への手紙を学んだときに、ハバック書からの、義人は信仰によって生きるっていう箇所は引用がありましたよね。 あれはパウロの3つの書簡に同じことがハバクク書からの引用として書かれているんですね。他の人たち全然それ引用してないんです。ということはそこから発展があるわけです。ガラテア書でまず扱いましたね。それからローマ人への手紙で扱いました。そして、著者不明と言われているヘブル人への手紙ですね。だからヘブル人への手紙はもう明らかな理由でパウロが書いたということなんですね。ただ理由があって匿名になっているということです。で、この3つの手紙を通してその課題ですね、それをどんどん発展させていってるわけです。で、ここで実は、すごいことが書かれてます。信仰の働き、愛の道具、望みの忍耐、ここに信仰、愛、希望ですね。皆さんよくご存知ですね、この信仰、希望、愛、コリント人への手紙に書かれている内容ですね。もうすでにこのテサロニケ人への手紙でその走りがあるんですね。ですからこれがコリント人への手紙、第1の13章の13節ですね。いつまでも残るのは信仰と、希望と愛というふうに順番が違いますけど出てくるんですよね。そしてそこで謎めいたことが書かれていましたよね。その中でも一番、ふさわしいでしたか、素晴らしいでしたか、そのような言葉が使われていたと思うんですけど、それは愛であるということが書かれてましたよね。その意味はどういう意味でしょうか。で、それがこのテサロニケの手紙の、ここからその内容が明らかになってきます。信仰の働き、先ほどお読みしたこの新改訳の2017年の方はそこら辺をもう少しこの肉付けをしているんですね。今までの新改訳は信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐だったわけですね。で、それが少し説明がついています。愛から、ごめんなさい、信仰から出た働き、愛から生まれた労苦、それから望みに支えられた忍耐、少し分かりやすくなってますね。で、ここでパウロが語ろうとしたのは実は、今用いられている、このパラダイムという言葉は皆さんご存知でしょうか。一つの、概念を語るときに、考え方って、一つの考え方というふうに捉えていただいていいんですけれども、ここに信仰、愛、望み、希望ですね、ここにこういう言葉を用いてパウロ自身が訴えようとした思想、考えがあるんですね。で、これは実は過去、現在、未来という形で語っているんですね。非常にパウロというのは奥行きの深い語り方をした人なんですね。で、これはある意味で神の視点からものを見るときに表面的な見方ではなくって、全てのものを語るときに深み、広さ、空間的な広さ、そして次元が加わってくるんですね。で、それは非常に難しい表現のように聞こえるんですけれども、例えば愛について語るときに愛の広さ、そして長さ、高さ、深さという多次元で語ってるんですね。次元が多いんです。ですからある意味では4次元で語っているっていうふうに言うこともできるんですけれども、そのような語り方を実はパウロはしてるんですね。で、そういう見方というのが神の視点からものを見るときに今現在のことなんですけれども、それが過去、現在、未来にまたがって、ですから歴史的にも、そして空間的にも、次元的にも広さを伴って解釈できるということが言えます。じゃあ、信仰を過去、そして愛を現在、そして望みを未来というふうに見るときにどうしてそれが言えるかということですね。これは私たちが信仰を持つということはある過去の一点においてキリストとの出会いがあるわけですね。そしてそれを受け入れますということは、それは過去のある一点でそのことが起こったわけですね。ですから信仰は過去を振り返る形になるわけですね。そして愛というのはキリストの愛に生きるということは、過去に愛で生きて今は愛で生きないじゃないんですね。今愛に生きるということは過去にもそのようにキリストと出会った瞬間からそれが続いています。そして未来においても愛の関係、これが続くわけですね。それから望みと言いますと、明らかにこれは未来ですね。望みというのはまだ手にしてないわけです。ですから未来、 そういう意味で信仰は過去の一点において、それが例えば今日信仰を持ったとしても、今というのはもう過去になるわけですね。次の時点でそこから清めの過程に入っていくわけですから、もう信仰してるわけです。ですから過去、現在、未来にわたってこのキリストを受け入れる信仰というのは語られるということなんですね。つまり神との関係というのは過去、現在、未来で語られる。過去キリストを信じたではダメなんですね。今信じている、それもダメです。ずっと続けて最後までということですね。ですからそういった歴史が全部包含されている形になります。で、先ほど取り上げた、このコリント人への手紙のところで、このその中でも愛が一番勝っているんですか、そういう表現がありましたよね。なぜか、それは愛は過去、現在、未来を全部総括しているからなんですね。信仰は過去の時点で起こって持ち続けます。でも過去を振り返るのが信仰ですよね。それで愛というのは今天上におられるキリストを愛の見上げる、愛のキリストは私たちのために取りなしをしてくださっているんですね。ですから愛はずっと続いているわけです。そして未来、キリストが再臨されるときに全てが成就します。ですからそれを全部包含しているのは愛ですよね。そういう意味で、パウロはそのように愛が一番勝っていると言ったのではないかと思います。ですから全く、無意味にそういう表現をしているのではなく、書簡から書簡を通してパウロはそのことを語っているんですね。ですからパウロの書簡を全部学んでいくときに、その関連がいろんなところで見えてくるわけですね。そういう意味でやはり書簡でどのような表現が用いられているか、そしてそれが他のどの書簡のどこにそれが反映されているか、そのいわゆる考えですね、それが適用されているか、それを知るということは深く理解する意味で非常に大事ということが言えますね。で、神との関係に選ばれる、神との関係に生きるというのが4節の選ばれるという意味ですね。その意味で使われています。神に選ばれたもの、皆さん方もこの暑い中をここに来られました。それは神に選ばれた方々だからですね。神に選ばれたからです。もちろん自分の決断とか意志力とかありますよね。でもやはり神が選んでくださったから、促されるようにして集まってくるということになるわけですね。で、それをパウロは神との関係に生まれたという意味で使っています。この選ばれるというのは神との関係に生まれた。ですから全てを最初から最後までお見通しの神はそのような形で全ての人を選んでおられます。選ばれた者自身は自分が神の選びであることを何らかの形で知っています。それはあるところで自分の意思とは関係なく、何らかによって何らかの働きによって自分が動かされているのを知ることがあるからなんですね。ですからやはり自分の力ではないということになります。教会というのは信徒は神によって選ばれました。そして神に根付いて神からその命を得る、そのような者たちが集まるところ、これが教会ですね。その中心は当然源である神ということになります。ですから教会の中心は神であるということは、神の話題が教会で語られる、その説教とかなんか以外にですね、それは当然ということなんですね。そのような者たちが集まっているから、それが、教会、エクレシアということになります。そして5節のところでは福音というのが、福音、神の言葉ですね。神の言葉が聖霊の力との関連で語られているのがここの箇所なんですね。神の言葉、力がありますね。それはエペソ人への手紙の6章のところで、御霊の与える剣である神の言葉って表現があるんですね。剣である神の言葉、力ですね、神の言葉っていうのは。そしてこの御霊ですね、御霊とこの神の言葉は話すことができない、密接に関連しているわけですね。ですからあるところで、この聖霊を無視してしまって御言葉に専念すればいいと言って御言葉だけを学んでいるから、じゃあ神がわかるか、そうじゃないんですよね。 じゃああるところではもう聖霊聖霊聖霊体験体験ばかり。でももし御言葉が何もなければ全く意味をなさないんですね。気がついたら全く違う霊に導かれてしまっているということが起こりうるんです。ですからどうしてもこの御言葉と御霊が結びつく必要があるということです。これをパウロはここで5節語っていますね。力と聖霊と強い確信、それが私たちの福音ということになるわけですね。これは明確な恩寵のメッセージです。恩寵のメッセージ、今3つの恩寵を見てきましたね。そしてそれは再臨に向かっています。再臨ということは主ご自身が来て私たちを支配してくださる、平和をもたらしてくださる、至福の時代がやってくるわけですね。それが福音です。福音宣教は神の国を述べ伝えるということですね。この世に教会を築くことではありません。それは人間の組織ですね。そうではなく神の国を述べ伝えることです。そしてキリストが時が満ちた時に王として戻ってこられる、そして支配されるということになるわけですね。このあとパウロは6節7節のところで多くの苦難の中でこのテサロニケの人たちが本当に素晴らしいお手本になるようなキリスト者として成長しているということを語っているわけですね。マケドニアとアカヤというのは今、パウロが来ているのはこのアテネとかコリントというのはアカヤ地方なんですよね。ということはそこにまで影響を及ぼすような力がもうテサロニケの信徒たちの間に育っているということですね。そのような形で非常に喜んでいます。でこの信徒模範になるという時にどのようなものが模範になるのか、でこの模範という言葉は一撃でつけられる印っていうのがギリシャ語の意味なんですね。もうキリスト信徒になった時に一撃でそのようになっているという印象がありますね。それはその人の人生が変えられます。人生の考え方が変えられますね。そして未来に対する明るくて正しい見通しが与えられます。再臨を神の国、来たるべきイエス・キリストが王となる来たるべき神の国です。この世に神の国を樹立じゃないんですね。神がもたらされる神の国を目標としている、そこに向かって生きるわけですね。ですから未来に対する非常に正しい見通しが与えられる、これが模範になる人に現れるわけですね。このようにキリスト者の健全な人生というのは周りの人たちに影響を与えることになります。そしてこれがもう響き渡ったという、これも一撃によってボーンと伝わるわけですね。そのようなインパクトが、キリスト者にはあるということがここで、パウロの表現から明らかです。それはやはり、この苦難の中ですね、サタンの攻撃を受けながらもなおかつキリスト信仰に徹するというこの強さですね。これが周りの人にインパクトを与えることになります。そして9節のところではどのような形、9節以降のところですね、どのような形でこの信徒たちが変えられてきたかということが書かれていますね。まずこの立ち返るという言葉がありますね。神に立ち返る、これは忠誠への急進的な変化のことを言います。ですから神に対する忠誠、それで急進的に変化が起こりますということはもう偶像から180度転換するわけですね。そういったことが一瞬のうちにして起こる、これがすごい神を受け入れる時のインパクトということになるわけですね。生ける正真正銘の神に服従し、その神に奴隷として仕えるというのがこの仕えるという意味なんですね。仕えるという意味、まことの神に服従してその神に隷属するということなんですね。ですから神の奴隷ですね。私たちはキリストの奴隷ということになります。でももし主人が素晴らしい方であれば、私たちのこの奴隷という概念は全く変えられるということですね。むしろ奴隷でありたいと耳をその主人の家に打ちつけてまでももうそこにずっと永遠にいたいと思う、これが奴隷なんですね。その関係が私たちとキリストの間にあるということですね。 新約の教理のこのイエスから天からイエスが天から来られるのを待ち望むというこの再臨なんですけれども、実はこの再臨というのは新約の教理の中では最も頻繁に言及されているんですね。主の初臨よりも何よりも再臨がものすごく多く語られています。その割には教会ではほとんど再臨が語られていないんですね。それはいつの間にか目標が変わってしまったからということですね。目標がこの地上に教会を打ち立てること、これが目標になってしまったからですね。でもキリストが来られる再臨を待ち望むということはこの地上に打ち立てることではないんですね。主が来られるのを待ち望むことになるわけです。ですから目標が違ってくると再臨は語られなくなります。キリストの再臨はパウロにとって現実で力強い望みである。もうこんな苦しい思いをして福音宣教するのは大変である、早く主よ来てください、私は努力をしてとにかく福音を広げます、述べ伝えます、でも主よ来てください、というそういう信仰ですね。死者からのよみがえり、死者からキリストがよみがえったという事実ですね。パウロ自身そのことを目撃、個人的な証人であるわけですね。この事実は、パウロの福音の礎石になったわけです。キリストがよみがえらなければ、よみがえり信仰の意味をなさないんですね。実際によみがえったキリストがおられるから、私たちもそれに習うわけですよね。でもキリストのよみがえりという事実がなければ、誰もそんなこと信じないわけです。起こったことがないことですよね。でもキリストは現実によみがえられた。この事実、これがパウロに拍車をかけることになったわけですね。礎石ですね。パウロの福音の礎石、神学のすべてです。やがて来る身代わりから私たちを救い出してくださるというのは、御子イエス・キリストが十字架上につけられ、よみがえられ、天に昇られた。これは歴史的事実ですね。そしてその主が再び来られるわけです。なぜ来られるのか。神の怒り、つまり裁きですね。信徒を救い出してくださった。ですから私たちはイエス・キリストの初臨によって福音を受け入れ、すでに永遠の命に生きるものになったんです。でもまだ肉の体でこの世に生きていますから不完全なんですね。その完成が主の再臨ということになります。その時私たちは本当に主と同じようによみがえりの体が与えられ、生きるものになるわけですね。ですからもう再臨を望まざるを得ないということになるわけです。キリスト者をまとめておきました。キリスト者というのは、改新の姿なんですけれども、この3つのことで、改新の姿が、語られます。偶像との断ち切りの決断ですね。これはちょうど9節と10節に語られていたことをまとめたものですね。偶像との断ち切りの決断、これが信仰に入った過去信仰ですね。そして生ける神への喜びの奉仕、これが愛の実を実らせていく現実、現在ですね、愛ですね。それからキリストの再臨を忍耐をもって待ち望む、今は辛いけれどもこれは確実な望みですから、この祝福された望みを待ち望むことができるわけですね。希望です。ですからパウロはこのような形でいろんな形に、このパラダイムを生かしてますね。信仰、希望、愛、信仰、愛、希望、ここでは信仰、愛、希望の順ですね。キリスト者の神聖の人生、というのはどのようにしてわかるかということですね。自分自身を試して吟味する必要をコリント人への手紙第2の13章の5節に、パウロは語っています。自分が信仰に生きているかどうかを試しなさいということが書かれているわけですね。そのように私たちも本当にそのように生きているかどうか、それを吟味する必要があります。自分が信仰に生きているかどうか、確かな元いが置かれているかどうかは、この3つの点で分かります。内なる証ですね。内住のキリストによって私たちは、自分たちがキリストによって、衝動を覚え生かされているか、それが分かります。それから2つ目は生活の変化ですね。これは自分自身でも分かりますけれども、周りの人たちがそのことに気づきますね。変わった、あなたは変わった、なぜということですね。この生活の変化です。 そして3つ目は主にある兄弟姉妹への愛を持ち続けるということですね。これは自分だけが救われてそれで満足できないということです。これがパウロの信仰なんですね。パウロは必死になって兄弟姉妹のために取りなしをして祈った。それは愛、兄弟姉妹への愛です。それは同じキリストの家族の一員であるからなんですね。そのようにパウロは行きました。さて2章に入っていきたいと思います。2章は少し長いですのでお読みしないでそのまま2章に入っていきます。福音宣教のための手引き書がこの2章とも言えるぐらい大事なことが語られています。そしてパウロが最初に言っていることは、私たちがあなた方のところに行った、これは追われるような形で仕方なくピリピから追われてテサロニケに行ったわけですね。このことがあったからこそパウロは今テサロニケの教会が健全に育っていることを喜ぶことができるんです。ですから神は迫害を通してでも教会を少しでも多くの民が救われるためにあるものが迫害を通ることを許されるということですね。ですからパウロが苦しみを受けた、そのことを通してテサロニケの教会が誕生したんですね。たった3週間ですごい成長しているわけです。そのことがここに書かれてますね。無駄ではありませんでした。あのような形で逃れるような形で行った。しかもピリピで半殺しの状態ですよね。ですからもう血まみれのような状態、凄まじい形で行ったかもしれない。でもそれを受け止めてくれた、それがテサロニケということになるわけですね。使えることというのは神のために生きる人生の確信ということになります。まさにパウロの生き様を通して私たちはそのことを学ぶことができるわけですね。でこの3週間で教会を見事に成立させたということはパウロの成功談なんですね。苦しみの中にあって、そしてこのテサロニケでやっとキリスト信仰に生きるものが出てきたかと思ったら、そこにまた、テサロニケのこのユダヤ人がパウロを訴えるというようなことが起こったわけですね。ですからベレアまで逃れなければならなかった。それが3週間足らずで行かなければ、そこを逃れるようにして移らなければならなかった理由なんですね。ですから決してパウロの、意思ではなかったということです。神がそのことを促されたんですね。でも神は、目的理由があって、それを全て実を結ぶ結果へと導かれたということになるわけですね。そして2節、とにかくピリピで苦しみにあって、そこからも追われる。ですからそこからも悪い者たちがやってくる。そのような中で、しかもローマ市民でありながら鞭打ち刑を受けるというような非常な恥ずかしめにあってるわけですね。でパウルはこのことがものすごく響いたと見えて、使徒の働きの中でも、使徒の働きはルカが書いてますけれども、ルカを通して パウロのこの無念さですね、非常な悔しさ、恥ずかしめですね、ローマ市民にあってはならないことがパウロに起こったんですね。しかも逃れるようにしてそこから逃れて、そのことはパウロが許す形になってしまったということですね。ですからここにもこの苦しみにあって恥ずかしめを受けたということが繰り返されているわけです。しかし神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音を語ることができたわけですね。その結果がテサロニケであったということになります。このような苦闘を通して本当の神の働きができるということが言えるかもしれないですね。さてそのような形で3節ですね、自分たちが語っている福音というのは決して不純な動機で語っているものではないということですね。パウロの説教というのはその内容も意図も純粋であった。人の哲学とか憶測、推測ですね、そういうものを加えた混ぜ物は一切なかったということですね。純粋に神の言葉を解説した、それがパウロの説教ということになります。で実は、危険な説教というのがあるんですけれども、全くデタラメであれば全然危険じゃないんですね。聖書と照らし合わせたらもうそれが明らかに間違いということが分かるわけですから、誰も信じないわけですね。ところが最も危険な類の説教というのは真理が交えられている、入っているということなんですね。 ですからどこまでが聖書が語っている真理で、どこまでがその人自身の推測なのか、それがわからないということですね。それが非常に危険な説教ということになります。サタンはそれをしますね。サタンの最初の人類を騙したその手口というのは、真理を交えて、真理を全く否定するようなことは一切言わないんですね。でもそれを歪めた形で、あ、そういうこともありうるだろうと思わせる、そこでどんどんどんどん歪めていってしまうんですね。で、実は、もう教会組織の教会が出来上がってから1700年近いの教会史っていうのがあるんですけれども、まあそのような類の説教が随分教会の中に入ってしまった。ですから原始キリスト教会で語られた、まさにパウロのメッセージですね。そういうメッセージがどれぐらい語られているかということですね。明らかに、間違いであればそれはそれで、まあ、あれはカルトだということで誰も真剣に取り合わないんですね。 ですから今テサロニケに起こっていた問題は、パウロが語ったことに少し何だかの加え物をして、もうキリストは来たんだ、だから再臨を否定するわけではないんですね。ただその時期の問題ですね、そういった微妙なところをついてくるわけです。だからパウロが気が気でなかったのは、たった3週間では十分語り尽くせなかったっていうことですね。だからそういうことが起こりうることをパウロは知っていたわけですね。気が気でなかった。だからテモテをテサロニケに使わしたんです。自分はコリントにいます。でもテモテはまだベレアにいたわけですね。ですからおそらく、テモテがアテネコリントに来る前に、ベレアにいるときにコリントの教会の様子を見てきてほしいときっと頼んだんだと思いますね。それでテモテが行って、そしてその情報を持ってシラスと一緒に今コリントに来たってことですね。それでパウロはある意味では安心をした。しかし間違いは正さなければならなかったので、この手紙を書いたということになるわけです。神から福音宣教というのは個人の選択のように見えますけれども、そうではなく神との関係に生まれたもの、選ばれたものに神が委ねられる働きということになります。ですからそれは責任があるということですね。自分が勝手に語りたいから語っているというものではないわけです。神に対して申し開きの責任があります。神から真理を委ねられたらあなたはどうしますか。まあ信徒の中には、私はそういう証明を帯びていないということを語られる方もおられます。でももし証明を帯びたらどうするかということですね。その時にはあなたはそれを受託したもの、それを受けたものになるわけですね。受けたものはそれをそのまま保って、それを語らなければならないということです。その一部を削って都合のいいことだけを語ってしまうと、それは嘘になってしまうということですね。サタンがやることになります。ですから受託者の責任は、嫌なことでもこれを語ると回収が嫌がるから語るのをやめよう、そういう類のものであれば、それは受託者の責任を全うすることにはならないんですね。削ってはいけないんです。受けたらそれをそのまま語るっていうことですね。嫌なこともあるかもしれない。ですから裁きのことは語られると嫌ですから、信徒この回収を増やそうと思えば、なるべくいいですよいいですよ、何でも大丈夫ですよ、ということで、キリストは愛の方ですから全てを許してくださいというメッセージを終わることもできるわけですね。裁きを語らない。でもパウロが今語っているのは、再臨の主と出会う時には裁きが前提なんですね。その時にどのように申し開きができるかということです。ということは、私たちが、重大視するのは何か、優先するのは主との出会いの時に全てのものが主の前に固く立つことができるかどうか、そこに目標を置かなければならないということですね。ですから今を濁していてはいけないんです。この時代がどれだけ長く続くか保証はないんですね。あるいは一生もしかしたらそれで全てが、うまくいって終わりかもしれない。でも一瞬先に主の再臨があるかもしれない。そういうふうに考えますと、やはりいつもいつも正しく生きるように信徒を育てていくこと、弟子作りがものすごく大事ということになるわけですね。 ですから責任があるということを知らなければならないわけですね。神に弁明する者、特に指導者は神に自分がした宣教に関して全てを弁明しなければならない。弁明しなくても神は全てご存知です。でも自分の口で言わなければならないときに本当に恥ずかしさを覚えることになるわけですね。知らないでそのことに触れないでおくっていうことは楽なことです。でも主の前に立つということは自分で申し開きをします。もし嘘を言えばあなたそれは嘘でしょと主が言われる。そうするとどうしても本当のことを言わざるを得ない。非常に恐ろしいことですね。そのことがここに語られているようですね。パウロの優先はいつも人の認可ではなくって神の善人であったということですね。人から褒められること、これを言っておけば人はああ素晴らしい素晴らしい、今日は素晴らしいメッセージを聞いたと言って喜ぶかもしれない。でもそれは神を喜ばせることにはならないわけですね。パウロは人を喜ばせることに気を使わなかったわけではありません。それは聖書の至るところパウロの書簡を読んでいると分かるんですけれども、人のために、人を喜ばせるために気を使った箇所も実はあるんですね。だからパウロはいつもいつも神優先で、もう人のことなんか全然買わなかったっていうのはないんですね。でも他の人たちの利益のために人を喜ばせることをしたというのがパウロの取った姿勢です。自分の利益のためではないんです。これを言っておけばきっと後から見返りが来るだろうという自分の利益のためではないということですね。パウロは他人の利益のために他人を喜ばせることにも気を使ったというのが、書簡の中で語られています。神は私たちの心をお調べになる方です。ですから全てをお見通しです。このことをいつも明記しておくことは大事ですね。私たちが隠しているつもりでも神はもう全てご存知ですから、嘘をついて、いやそんなことをしませんでしたと言ったらむしろ罪を重ねることになるわけですね。ですから神を恐れることというのは本当に大事です。見えないところで神は全てを、自分は見えないと思っている、でも全てをご存知なんですね。その神にいつも自分がさらけ出されているということを知ることは恐ろしいことですね。そしてパウロははっきりと、今まで自分はへつらいの言葉など使ったことはない、神がそのことの証人ですと堂々と語ってますね。もしパウロが嘘をついていればとてもこのような恐れ多いことは言えないんですね。すぐに神からパウロよ、あなたは嘘をついているという言葉が来るに決まってるわけですね。ですから本当に神はすごい神です。この神を恐れる必要があるわけですね。他人を勝ち取るために好ましい印象を与える、これが実はおべっかい、えつらいの言葉ということになります。口先だけの言葉ですね。それを決してパウロは用いなかったとここで明言しています。むさぼりの口実、本当の動機、自分の中には何か他の動機があってその言葉を語る、だから本当の動機を隠蔽する、そのような口実、これがむさぼりの口実ということになります。それを一切使わなかったということをパウロは明らかにしているわけですね。そして6節のところで、人からの名誉を受けようとはしませんでした。実は組織の教会というのはもうすでにある意味でこのように迎合してしまっているんですね。ということは宗教団体としての特権をこの世から受けるということ自体がこの世とのコネクションで福音宣教をしているということになるんですね。でそれが不可能になるのがやはり迫害下の状態なんです。で中国は今年になってどんどん迫害が強くなりまして、今はいわゆる聖書研究というものは一切禁止になりました。それから日曜学校禁止です。で教会の中でキリストの言葉、聖書を語ることが禁止されています。ということは命が取られてしまったんですね。それ以外のおしゃべりは構わないんです。ですから教会の存在はまだ認められているんです。もちろんその国が定めた教会というのは認められていますよね。でもいわゆる地下教会とか家の教会ですね、国が認めない教会に関しては福音が実は語られていたんです。でも聖書は没収されて 聖書を語ってはいけないという掟が決まってしまったんですね。で、何が目標か、それは中国は共産主義で全ての教育を支配していくという、そういう考え方です。ですからそれ以外のキリスト信仰だけじゃないんですよ。例えばイスラムにしても、そのコランとかそういう経典、全てインターネット上で販売禁止ですね。もうそれが確定なんですね。本当に突然20年間中国は解禁だったんです、信仰の自由で。その間にものすごいキリスト者が増えたんですね。で、それをやっぱり恐れたんですよね。ですから誠の福音を語る教会はすごい迫害にあっています。もうとにかく公では聖書を開くこともできない、インターネットでも買えないんですね。じゃあどうやって伝えていくことになるんでしょう。そこで今、英国などの支援団体はあの CD カードですね、インターネットが使えないわけですから、あのそういったものを配信する、ネット上のサービスは全部ストップになっています。で、 BBC なども随分いろんなところ横やり入れられているみたいですね。で、そういう状態であの CD カードですと、自分が持っているパソコンに CD カードを入れて、福音を聞くことができるんですね。で、今はですから、まあ、メモリースティックあるいは CD カード、それ以外にはもうダメなようですね。そして教会という集会場で20人以上の人が集まったところを目撃されたら、それがたとえ福音は語られていなくておしゃべりで言ってもいいんですけど、20人以上が語られたら、なんと日本円にして換算したら16万円の罰金、その1回につき16万円の罰金が課せられるということなんですね。1回につき大変な事態ですね。ですから日本も今は分からない、今は自由なんですよね。ですから語っていますけれども、そのうちに御言葉の飢饉が本当に訪れる可能性は非常に近づいているんですね。日本にそういうことがまだ起こらないだろうと思えるのは、実は日本にはキリスト信仰が全然広まっていないからなんですね。ですからサタンが一番最後に手がけるのが日本って言えるかもしれないですね。でもキリスト信仰がどんどん始まる、広がる国々っていうのはある意味で迫害を受けている、そして不当な不公平が行われている、そういう国々ですね、どんどん広がってしまうんですね。それを恐れると、国がそれを制していくっていうことが起こっているようです。ですから本当に時が悪くても良くても、今語れる時にとにかく語っておくこと、私たちの目標は、宗教団体に人を集めることではないんです。とにかくキリストの言葉、神の国を伝えるということですね。それに専心していく必要があります。ですからパウロは、とにかく、信徒に金銭的重荷をかけることを一切しなかったわけですね。福音を伝える者が生活の支えを受けることは、正当である、これはパウロも語っています。これは神が定められた権利なんですね。でも、パウロは実際、この支援がないときは福音を語りたくても安息日だけに限られてしまったわけですね。ですから誰か信徒がそういうことを手伝ってくれれば本当に助かるわけですね。そういう意味でパウロは金銭的に助けられることを否定はしていません。でもパウロ自身はできるならばそれを負担にはしなかったということです。献金として自発的に与えられるものは受けて、その恩恵を被ったかもしれない。でも自分でそれを集めるとか、自分で語るということはしなかったようですね。ですから最後の最後まで、愛の世話に、徹したというのがパウロのプロ意識なんですね。で、実はこのタルムードというユダヤ教の教えがあります。このタルムード、まあ、主にあの口伝律法ですね、モーセが語ってこの書物として記した掟以外にモーセが口で語ったこと、そういうなものを集大成した、そこからタルムードっていうのが出てきたわけですけれども、このユダヤ教徒に教えている内容があるんですね。それは律法を享受し、息子に父親のこの責任ですね、律法を教えなさいということですね。それから商売を教えなさい、息子には割礼を授けなさい、 8日目の割礼ですね。この割礼も今どんどん禁止が起こってますから、事実上ユダヤ人がその禁止のある国には住めないということになるわけですね。割礼はユダヤ人にとっては神からの命令です。それができないということはもうその国には住めないということで、迫害が確実に迫ってるんですね。そういう国々がヨーロッパでどんどん増えていますね。北欧からどんどんそれが増えています。ですからそこに住んでいるユダヤ人はイスラエルに戻らざるを得ないということですね。最終的にはイスラエル本国機関がもう当然のように本国機関が起こります。ですからよく言われていたことは、迫害が起こらない限り、皆それぞれの国でユダヤ人は非常にお金持ちですし、豊かな生活をしているんですね。ですから誰もいつもこの戦争が起こっているのはイスラエル本国に帰りたくなるんです。でもそういった問題が起こってくるとどうしても帰らざるを得ないんですね。それが今起こっています。でタルムードはこのように3つのことを父親しなければいけないと言ったわけですね。それをもっとはっきりした言葉で、息子に商売を教えない者は息子に盗人になれと教えているも同然だということが書いています。商売を教えない、自活して自分で生計を立てることができる方法、その術を教えなければ盗人になるという、他の者から寄生虫のように盗人になるということを教える。ですからこのユダヤ教ではやはり聖職者であっても仕事を身につけることですね。それは非常に大事なこととされています。パウロの自活はいろんな意味で非常に意義がありました。深い意味ですね。4つ挙げておきました。キリストの福音を食い物にする人たちの批判を断つことができたんですね。つまりパウロがやっていることをどれぐらいの人たちが真似ができるかということですね。苦難の中にあってもとにかく霊に燃えて福音を伝える。ですからいい加減にこの福音を食い物にしてそれにあやかりたいと思っている人たちはもう太刀打ちできないんですね。それが1点ですね。2つ目は価値のある模範を示すことができたんですね。模範的な事例をパウロは示したわけです。これが一番理想的ですよと、誰からも後ろ指を突かれることがないということですね。そういうような意味で模範的事例を示したということが言えます。それから3つ目は利他的な愛を実証したということですね。愛の世話です。ですからパウロの場合は自分で働いて、そしてそれを困っている人たちのためにも愛の奉仕でどんどん用いていった。で実際にエルサレム教会というのが一番貧しかったんですね。そのエルサレム教会を支えるためにパウロは献金を集めて、自分のためじゃないんですね、エルサレム教会に持っていったということが書かれてますよね。ですから利他的な愛を実証したわけですね。4つ目、自分自身老苦して乏しい収入で助けの必要な人々を顧みることをパウロ自身実践したわけですね。これが主の御旨、ご命令であることを実証することができたということです。ですからパウロがやっていること、お金が有り余ってやってるんではないんですね。パウロも働かなければもう食べていくことができないような、そういう困難の中で、でも余裕があるときはどんどんそれを他の人のために使う、これは主の御旨であるということをパウロ自身が自分の生活を通して実証したということになります。そして11節以降のところでは、教育するには弟子訓練、訓練が必要ということを語っていますね。ご自身、12節ですね、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え大阪に命じたということで、パウロなりに、この弟子作りをして、そしてこうあるべきであるという勧めと命令をしているということが分かりますね。ここでご自身の御国っていうのが出てきてますね。つまり御国を樹立するのは人ではないということです。 教会が全世界を乗っ取って政治経済全てを乗っ取ってこの世に平安をもたらすという考え方の教会がありますね。果たしてそれは聖書に書かれていることでしょうか。ローマカトリック、そのように、平和を求めるということで、非常に愛の奉仕をしていることは確かですよね。でもその考えの目標が死を来たりませではなく自分たちがトップに立ってこの世に平和をもたらすと、もし万が一考えているとしたらそれは福音ではないということになるんですね。それは不可能です。人は人を支配することはできないんですね。ですから神ご自身が来られなければこの世に誠の平和は樹立しないということをいつも覚える必要があります。ふさわしく歩むということは、この道徳的な行為ですね。道徳的に日々生きるということはこれは習慣的行為であるべきということです。ある時時々というのではないんです。もういつもそのような生き方をするということですね。パウロは単に改心者の数が増えるだけでは満足しませんでした。改心者が御国にふさわしい器へと成長すること、ですから全員がパウロと同じように神に大きく用いられる器になることですね。これが目標です。自分が全てのものを支配してトップに立つことが目標ではないということです。全員が自分と同じようになって、もうここにもあそこにも神の福音を御国を伝える者がいるという、そういう状態にすることですね。これが弟子作りなんですね。それには御言葉を全員がしっかりと訓練を受けて学ばなければならないということになります。こういうわけで13節ですね。私たちとしても絶えず感謝をしていますということをパウロは語っています。ここで神の言葉っていうのが何度も出てきますけれども、当時の神の言葉っていうのはヘブル語聖書、つまり旧約聖書ですね。まだ新約聖書は、出来上がっていません。断片的に書簡とか、そういった形、原本の形ではありました。でもそれが一つの書物としてはまだ完成していなかったんですね。ですからここで全ての人たちが見ることが触れることができたのはヘブル語で書かれた旧約聖書ですねということになります。ですから旧約聖書に基づいて当時のキリスト者が福音宣教をしたということは、これは旧約の聖書がいかに大事であるかということですね。全ての基本は神の言葉旧約にあるわけです。そして新約というのはイエス・キリストが来られたことによってという意味で、教会に対する教会という新しい神の民が誕生したわけですね。そのことに重点が置かれているのが新約なんですね。でも神の救いはユダヤ人にも、そしてこの新約の時代の全ての人にも、全ての人なんですね。ということは旧約も新約も大事ということになります。14節のところで、イエス・キリストのにある神の諸教会に習うものとなった、習うものという言葉が出てきています。これはいわゆる従者ですよね、従うものという意味ですけれども、死に習うものですから、イエス・キリストに習うものということです。表面的に種まきをして石地にまいて何も育たなかったという、そういう表面的な習うものではないということです。習うということはイエス・キリストが生きたように生きるということで、非常に難しいということですね。そう簡単に従者にはなれないんですね。キリストの誠の従者である習うものの証拠は何か、迫害です。サタンは喜ばないんですね。そのようなものが成長することを非常に嫌います。ですから至るところで迫害が起こります。決してこの世的にはこの名誉あるものとして受け入れられるということはないんですね。その反対です。ですからあたかも神に否定されているかのように見えてしまうわけですね。でも本人はそうではないということが分かります。神との関係にあるものはこの世の価値観とは違って、神が自分をどのように見てくださっているか、それを知っているわけですね。そのように生きていくことが非常に大事になります。これから 間違ったことが横行する時代、本当にこのことは大事なんですね。自分と神との関係があって、自分のやっていることがもし間違っていれば主を示してください、そして正しい方向に導いてくださいと、いつも主との関係で祈っていかなければならない、そういう時代が来ているからですね。15節、そのことが書かれてますね。ユダヤ人は主であられるイエスを、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっています。これは当時のユダヤ人というのはイエス・キリストを、ほとんどのユダヤ人教師たち、立法学者たち、指導者たちは否定したんですね。ですからパウロも否定する側にいたんですね。でもそこから神に捕らえられて、神との関係を持つ選ぶ者とされて変えられたわけです。ですから一瞬のうちに変化が起こった、これがパウロの例ですよね。そのパウロが今まだこのイエス・キリストを自分たちのメシアとして受け入れることのできない哀れなユダヤ人たちのことを嘆きながら語っています。で、嘆いているということは敵として彼らが滅びればいいというふうにパウロは決して思っていないということは、それはパウロの書簡ローマ人の手紙の中で明らかに書かれてますよね。涙をもってユダヤ人の救いのために取り成したのが、これがパウロであるということですね。神に喜ばれないことをしている、そういったユダヤ人たちのことをここでは非難していますけれども、パウロはそのもののためにも取り出しをした、人なんですね。そして16節、なぜ今ここで、このユダヤ人を、敵としてパウロは非常に厳しい、こういった表現はパウロにとっては非常に少ないんですね。でも非常に厳しい表現を取っているわけです。なぜか16節で明らかです。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、ここにあるんですね。ですからもうユダヤ人は勝手にせよと言って、パウロは私は異邦人伝道に出ると宣言したわけですよね。そうしたらその異邦人宣教の場にまでユダヤ人たちがやってきて邪魔をするんですね。自分たちがこの救われなければ、もうそれは自分たちの問題ですよね。でも異邦人が救われないように邪魔をしていく、ここには背後にサタンの働きがあるってことが分かりますね。それを妨げている、だからという形でパウロが語っています。そしていつも自分の罪を満たすという表現をここで取っていますね。この世は真理を憎みます、ですからキリストの教え、福音に反発する。もうこれはどうしようもないことなんですね。キリストが来られるまで、再臨があるまではこの状態は続きます。決してこれが変えられることはないんですね。で、満たすという表現なんですけれども、このヘブル的なイメージは計量カップなんですね。計量カップを満たす。ですからマス目がついてるわけですね。今ここまで、ここまで、ここまで。急速に増えていくわけですね。その感覚で語られています。懲らしめ、神の懲らしめというのはこの計量カップの目盛りがどんどんどんどん上がっていく、そのタイミングを神は捉えておられるということですね。ですからそれが満たされた時、それは神のみぞご存じなんですね。その時に、裁き、主の再臨があります。でもその時までは、任されている。ですからあの毒麦と良い麦の例えではないですけれども、最後までのさばる状態になるわけですね。これが計量カップで、この計量カップのイメージは実はあのヨハネの黙示録にマスですね、マスじゃなくて鉢ですね、鉢が最後に出てきますよね。こういった器ですね、あれも計量カップのイメージなんですね。ですから鉢の中のものが次から次へとぶち開けられていく。ですから神の時が満ちた時にそれが起こるんですね。そういう感覚でヘブル的なイメージで書かれてますね。ですから懲らしめは神の時が満ちるまでこの状態が許されているということになります。ですから今繁栄しているからといって、それが必ずしも神の御旨というふうに早がってにすることはできないんですね。それは最後の最後に分かります、何が本物であったかということですね。17節のところで、 パウロは自分がテサロニケにもっといたかったのに3週間で去らざるを得なかった、そのまあ悔しさというかその思いがまたここで反映されていますね。しばらくの間あなた方から引き離されたという表現を使ってますね。引き離す、これは孤児にされた、ですから家族から母親から子供が奪われるとか家族から引き離される、そういう時に用いられる言葉なんですね。ですからパウロにとっては主にある兄弟姉妹は神の家族なんですね。ですからそこにもっといて徹底的に御言葉を述べ伝えたいと思いながらそれができなかった、それがここに、反映されていますね。といっても顔を見ないだけで心においてではない、でも実際には物理的に引き離されたけれども、私の思いはいつもあなた方にあり、いつもいつも霊においては一緒であったということですね。これがキリスト者、離れていても霊にあってはいつも兄弟姉妹の関係というのはここにあるわけですね。そして18節のところでサタンが登場しますね。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました、このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです、しかしサタンが私たちを妨げました、それができなかった。サタンという言葉が出てきています。最後にサタン、これもサタンに関してあげようと思えばもう聖書の中に至るところにサタンのことが書かれているんですね。ですからもうキリがないんですけれどまとめておきました。リストですね、サタンの働きと特徴のリストの一部で、今日はここに挙げた印象聖句には触れませんけれどもぜひお読みください。そしてそれはサタンのことを知るということは私たちがサタンに負けそうになったときにその聖句御言葉を用いて勝つことができるからですね。ですからサタン敵の手の内を知るということも非常に大事です。悪霊の世界の最高位にいるということですね。最高権威者がサタンということになります。堕天使、悪霊、全てをサタンの支配下に置いています。サタンは最高の見つかりであったんですね。それが神に反逆して落ちたわけです。ですから堕天使でもですねそれを全部従えています。非常に美しい生き物です。最高に美しいんですよね。ですからみんなが憧れるような存在、これがサタンです。いつも神に敵対します。いつもいつもです。神に敵対、人の救い、御国の働きを妨害する、もうこれは徹底的です。もうとにかく嘘を入れてでも、本当に神はそのようなことを言われたのですか、本当にそのメッセージは正しいのですか、聖書は本当に信頼できるのですか、いくらでも嘘を植え付けることができるんですね。そのような形で今も働いています。肉体の棘、これは苦難という意味でパウロが用いた言葉ですね。私には肉の体に棘が与えられている、これはその源はサタンです。もちろん神がそのことを許されたのでサタンの棘が、パウロを一生苦しめることになったわけですね。神が許されたからということを、しっかり覚えておく必要はあります。でも神が許されたのでパウロはそのことから逃れることはできなかったんですね。ですからこの肉体の棘、苦難の源はサタンということになります。人によってその棘は違います。でもいろんな形でその棘と戦っていかなければならない。でも棘があっても勝ってるんですね。それに負けることはないということですね。信じない人たちの心を盲目にするこの世の神として語られています。この世の神です。この世が、祀っているのはサタンなんですね。この世の神、それを今真の神は許しておられます。ですから全てを支配しておられるのは真の神なんですけれども、このサタンに汚された世の支配者はサタンとして神が今そのことを許しておられます。そのことを知ることも大事です。神の方が力が強いんだから、サタンがこの世を支配していてもそのサタンに勝つことができるっていう安易な考え方を持つ人たちもいるんですね。でもこの世の支配者としてしばらくの間は神のマス目が時が満ちるまではそのことを神が許しておられるわけです。ですから神はサタンはやはりすごい力を持っていますね。 裏を書くこともできます。キリストに不従順な信徒を騙しつけ入ります。乗じるという言葉が用いられていますね。キリストに不従順な信徒です。従順な信徒にサタンは近寄ることはできないので安心してください。欺瞞の光の見つかりなんですね。欺瞞の光の見つかり、輝くばかりの美しさ、そして言葉も美しい、そして安心できるような言葉をいつも語る、そこにいると本当に平安に満たされるとなると、この光の見つかりは人々を簡単に騙してしまうということですね。キリストにすでに敗北したことを覚える必要がありますね。十字架にキリストがかかられてよみがえられたということ、本当に死んで墓からよみがえられた、そしてよみがえの体を得て現れた、弟子たちの前に現れた、このことはもうサタンに語られたということですね。サタンはすでに敗北しています。神の許可なくして神の子らに触れることはできないわけですね。妨害と嫌がらせはいつもあります。でもサタンの虜になることは絶対ないんですね。神に従順に従っている者にはサタンはそのような力を持っていないんです。神の守りがあります。キリストの覆いがあるんですね。いろいろ他にもありますけれども、重大なことをここに挙げておきました。ぜひ、御言葉をしっかり蓄えてサタンに日々勝っていただきたいと思います。そして19節のところで、主イエスが再び来られるとき、再臨に触れてますね。もう眼点は再臨なんですね。その時見前で、ですから裁きの座の前で申し開きができて、神に受け入れられるものとして、私はあなた方を誇りに思います、喜んでいます。つまり、パウロも彼らが誠の信仰に立っていることを認めているということがここで明らかですね。パウロの喜びが、主が再臨されるまでに御国に入る者たちが少しでも多く加えられる喜びを求める、そして宣教するということですね。これは私たちの動機づけにもなります。私たちはそのような目的で今喜んで福音を伝えます。でも時が来て福音を公では伝えられない時が来るんですね。その時にはもうすでに語られていれば、それまでは聞く耳がなかった人がその時初めて本当に神が何を求めておられるかきっと気づくはずなんです。ですから今語っておくことはすごく大事ということになります。パウロは各々の信徒が、キリストの健全な証人であるべきことの重要さですね、それを非常に強調しています。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。